気軽に相談町の保健室の時間です。こんにちは、門垣敏子です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。子どもさんに特化した訪問看護では家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援をされていらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭など、特にこの番組では現在のところ不登校のことについていろいろと伺っております。今月もいろいろお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。この間ウッディタウンの方でフェスがあって、
うん、あ、そうなんです、もうすごく大盛況でして、いろんなお子様がちゃんと自分のお財布を持って、お金の管理をしながら、楽しんでくださいましたね。でうち のヨーヨー釣りではやっぱりいろんな月齢のお子さんでも楽しめれるように対応させてもらったので、本当にこう選びながら、やってくれてました。
そうですか。つなぎさんの存在もたっぷりアピールされましたか。
できてたら嬉しいですけど
ね、いつもこの時間にお伝えしてますけど、本当に三田市さんは、高校生まで医療費が無料ということですから、医療としての関わりができるということで、もう無料でご自宅に訪問していただいて、またご自宅に行くメリットがものすごくあるとおっしゃってましたね。
やっぱり学校とかその場に行かないとわからないこともあると思うんですけれども、自宅の中に入らせてもらうことでわかることも結構多いかなと思いますし、やっぱり家族様が悩まれていることだとか、一緒にその空間で悩めるっていう利点もあると思いますので、お子さんがどこで悩んでるのかとか、あとはもうゆっくり安心できる場所に入れさせてもらえることがまず第一ステップなんですけれども、
主役であるお子さんが安心できる場所に訪問されるってことが大きいんです。
そうですね、そうですね。そこにリラックスした状態で家族以外の、大人とお話ができるようになるというのは、とても大きな子どもにとってもメリットになるかなって思いますね。
でもなかなかこう不登校になっている時のご家族の皆さんにとってはそういう解決方法があるっていうところに気づくまでは随分遠いんじゃないですか。
そうですね。とってもそこに訪問看護師に頼っていいっていうのが知らなかったですってよくおっしゃってくださいまして、やっと少しずつつなぎの存在を分かってくれてたりだとか、ちょっといろいろお説明させてもらってすぐに利用しようかなってことはなくても、期間を得てやっぱり利用したいなって言ってお声掛けしてくださることもありますので、少し悩むときにそういった選択肢の一つであるんだよって分かってくれるだけでもありがたいかなと思います、
でちょっと打ち合わせでお話をしてましたけども、不登校つまり学校に行かない、学校に行かないって言うともうすごく慌てふためいてしまう、今特に土曜のドラマですかね、夜9時から、読売系で、辰木先生は甘すぎるというのがあって、
そうですね、
あれは普通フリースクールに通ってらっしゃる、つまり学校には行きづらいからフリースクールに行くという状況のドラマですけど、ご専門から見てらしてあのドラマの方向性はいかがですか。
とても素敵だなと思いますね。なんかなんていうかまだわからないことが多すぎる中でフリースクールという題材の、そこで空間だったりだとか、そこに関わっている大人たちとその子どもたちの様子だとか、すごく大幅にこれは違うわとかはなくって、そういうのがやっぱり知っていただけたらいいなっていうのは思いますね。
現実とかけ離れてるわけでもないですか。
そうですね、大きくかけ離れてるわけでもないですし、ただいろんなフリースクールさんがありますの
です、
ああやって自由に全て自分の子どもたちの選択でやりはるところもありますし、時間を決めて、じゃあ今日はこういうことをしましょうかってしてくださってるところもありますし、あれが全てではないんですけれども、ただそういった空間もあるっていうことがとても素敵なんじゃないかなと思いますね。
でそのフリースクールに行くっていうことは学校に行かないけれども別の場所行ける場所があるっていうのがいいわけですか。
そうですね、そうですね。そこでフリースクールの方もそこに来てくれたら授業のその登校参加の日数に入ったりするところもありますので、学校と連携してくださっているところもあるかなと思いますので、
今日は本当にそういう不登校の何が一番懸念するかっていう、家族だったら どうしようどうしようと、うん、ある意味取り越し苦労的なところも行く、うん、心の底にあるっていうのは分からないから余計に不安なんだけども、そうですよね、うん、不登校の何が問題というか学校に行かないということは、うん、つまり
そうですね、あの学校が、まあ、子どもの家族以外の社会につながる一つ の, あの居場所であったりもするので、そこであの社会を培う、例えばあの種ああの新しく群れを作って、はい、集団をすることが社会につながっていくかと思いますので、はい、 ね、その群れの体験の一つになるっていうのは、まあ、学校で大きな役割をしてくださっているところかなと思いますので、はい、ただその学校っていう空間がやっぱりどんなアプローチをしても、うん、入れないんだとか、
はい、
いろいろなあのお悩みがあると思いますので、
そうですね、
別に学校じゃなくてもそういった群れるあの経験ができる、例えばフリースクールも一つですし、はい、習い事、好きな習い事でも、
習い事も、
そうですね、はい、そこもいろんな、はい、あのお姉ちゃんから同学年の子からまた下の子までっていうところで、うん、まあ、一緒に同じあの集団の中で、うん、あの学んでいったり経験が集めるっていうところで、うん、それが一つ の, あの経験になってもいいですし、
うん、
まあ、選択は様々なんですけれども、うん、やっぱり学校は学校学校の場というあの、まあ、あの大切な場所でもあるので、
うんうんうん、
少しあのそこはあの要として置いといて、
うん、
まあ、子どもがつながるのがしんどいんであれば大人がちょっとつながっておく、学校とつながっておくっていうのも一つかなと思いますね。
ああ、はい、ああ、そうなんですね、うん、で今日はあのちょっと あるガイドラインとなるその本っていうんでしょうかね、うん、ガイドブックをちょっとご紹介いただいたので、タイトルからよかったらご紹介いただいていいですか、はい、
不登校の子どもを支える家族教師医師のための対応ガイドっていうのが、あの先生 の, あの小児心療内科で長年勤めさせていただいている先生が書かれた著書になるんですけれども、
はいはい、
今回で2回目の改訂版に出されて、2025年、はい、去年ですかね、
はい、
あのまた改訂されたというところで出ていました、
はい、
本の厚み的にはそんなにあの太いものではなくって、うん、文字数もすごく細かく難しく書いているものではなかったので、
そうですか、
うん、すごく私は読みやすかったなというところが印象的でしたね、う
ん、内容は専門の方向けの本ですか、それとも一般の私たちも
大丈夫だと思います、
はい、
理解ができるっては、はい、あの思いますね、あの文字数も少ないっていうのと、
あ、はい、
あの医療用語が書いていないので、
あ、そうなんですね、
はい、あの手に取ってあの、はい、見やすいかなっていうのはあるかなと思います、
はい、
あと先生がどういったし、まあ、私も看護師なので、あの医療的な支援っていうところですごく明確で分かりやすかったなっていうのは私の印象ではあるんですけれども、あ、はい、まあ、あの先生方がどこを見てくださってて、どういった支援がいいよっていう 医療的支援の介入の仕方っていうのは分かりやすいかなと思います、
うん、うん、でやっぱり一言で例えばあの学校に行くのが辛くなったっていう、この入学した環境が変わって今始まったお子さんもあるでしょうし、うん、もう数年前からもあるでしょうし、うん、いろんな段階があって、うん、それぞれ の, あの内容っていうのはあのそこのご家族そしてご本人また関係する人しかあの分からない状況もあるので、うん、あの一概にこうやって放送で一括りにしてご説明いただくのも難しいので、うん、そのあたりもちょっとぜひゆっくりご紹介いただきたいなと思って、はい、この本は、なんかいくつかに分かれているんですか、
そうですね、内容が大きく、あの私が読み進めて思ったの6つぐらいに分かれているかなと思います、
はい
はい、で1つ目はあの社会形成する場としての学校の関わり、
はい、
で2つ目のくくりとしては不登校に関わるものっていうところと、3つ目には不登校の経過がどんなものかっていうのを分かれるように書いてありました、
はい、
あとはその不登校の対応に対する基本的なプランをこういうことがいいだろうなっていうところで
4つ目が、
はい、話がまとまっていまして、はい、5つ目に不登校因子に対するアプローチ、いろいろ不登校にも因子があって、
あ、
ま
あ、そうですね、
内容がちょっと
一概には、ね、言えない
と思いますので、それに対するちょっとアプローチの方法がまあ分かれていますよっていうところと、うんうん、あと6つ目に不登校の時期に対するアプローチ、
これが本当それぞれ様々だと思いますので ね、うん、一つ一つこうぜひゆっくりご紹介いただきたいので、
はい、
じゃあ今6つっておっしゃった一つ目の社会形成する場としての学校の関わりという、
はい、
あの最初にちょっとお話しいただいた言葉と重なってくるかもしれませんけども、改めてご紹介いただけますか、
はいはい、 不登校っていうのはさまざまな多様な病態であるという書き方をされていまして、やっぱり不登校自体がその気持ち的なものとか、その昔で言う頑張れてないからこうなるんだというものじゃなくて病態なんですよということが明確になっています。
あ
とは併存する疾患、例えばその後ろに隠れている起立性調節性障害の子だったり、
起きられない、
そうですね、起きられなくて不登校になってしまうということだったり、はい、まあ、発達障害ですね、何かしら発達にやっぱりちょっとクリアができない課題があって、はい、難しく学校の集団行動が難しくなるっていう状況、
はい、
あと生育環境っていうんですけれども、
はい、
まあ、今まで小学校に上がるまでの育ってきた環境がどうだったかなっていうところですかね。あとは学校の環境がどうなのかなということで、そのさまざまな違いによって対応も大きく異なりますということが分かりました。
やっぱり違うんですね、
う
ん、
そうですね、なのでここのしっかりと関わる上では、ここの、私たちよくアセスメントっていうんですけど、ちゃんと状態を把握して、それをこういう状態だというのを見ながら関わることがとても大事になってくるかなと思います、
うん、このあたりはでも親御さん関わるご家族の方は最初はなかなか、
そうですね、
着眼できないでしょうね、
そうですよね、なので本当にお話の中で、まあ、こちらがいろんな知りたい情報だったり、
うん、
まあ、把握していきたいなということ以外のちょっとリラックスした会話の中から拾い上げることも多いと思いますので、
うん、はい、そのあたりはもうプロの方だったらそういう言葉の中の端々から感じ取ることができるという、
そうです、そうですね、言葉の使い方だったり、
例えば使い方も、
はい、でご自宅 のご様子だったりとかも、うん、分かりやすいかと思いますので、
うん、
一緒に考えることもできるかなと思いますね、
はい、
と私たちはやっぱり子どもの支援をしているので、
ええ、
ご家族様から見た、親から見た子どもっていうのもすごく大切ですけれども、うん、
はい、
子ども自身の発する言葉だとか、うん、そういうのも大切にしながら一緒になっていることもあるんですけど、子どもの考えていることと親の考えていることがちょっと違う時も、まあ、当たり前なんですけどね、はい、違う人間なので当たり前なんですけど、
ええ、
そういうこともありますので、親御さんだけ話を聞き取るということはしないかなと思います、
うん、この不登校に共通する大きな問題というのが書いてもいただいてますけども、
一番の大きな問題というのは成長に必要な社会参加の機会が奪われてしまうということが一番の問題ですね。
不登校の共通する大きな問題、
さまざまなことがあったとしても最終の大きな問題ですね、なのでそこにまず着眼点として見たときに、はい、じゃあどうアプローチした方がいいのかっていう情報もになるのが、その生育環境とか学校環境とか聞き取るだけであって、やっぱり一番フォーカスして、じゃあ目標を設定するときはやっぱり社会参加を奪わないようにどうしてあげたらこの子は自然に社会に加わられるのかっていうところは着眼しながら見ていく、少しずつですね、すぐにそこにはいけないので、まあ、段階を踏んでゆっくりゆっくりどういったアプローチしたら社会の方に行くのかっていうところを、一緒に考えるという形になるかなと思います。
到達点にあるのは社会参加ができるように、はい、いろいろとアプローチしていこうという親も、周りも、そして当然ご自身もそこを目標にということを、
は
い、忘れなければ学校に行かないのが問題ではない、
そうですね、そうですね、
ということなんですね、はい、
やっぱり人間社会は社会的動物、まあ、動物としたら社会的動物になりますので、
はい、
もう社会に関われないとやっぱり生きられないっていうのが、まあ、必然的でもありますので、そこを生きるため の, なんだろう、力をつけるっていうところに着眼点を持つっていう形かなと思います、
はい、そうなるとやっぱりこう不登校になるとついついこう家族だけでこ
う
抱え込んでしまいますけども、そのあたりは、
そうですね、やっぱり抱え込んでしまうと社会のつながりが本当に孤立してしまうんですよ ね,
そうですね。
でも本当にご両親もすごく一生懸命してくださってて、依存先のようになってしまう、子どもも社会から孤立するので親しか頼るところがない、
ね、はい、
親もこの子を何とかしてあげないとと思って、一生懸命社会とのつながりよりも子どもを優先にしてしまう、それでお互いに依存し合うようになってしまって、結果的に孤立しちゃうというところが構図ができてしまうので、もし 最初の段階で、ま、言いにくいこともいろいろあるかと思うんですけれども、言えるところからでも大丈夫ですので、他者の一人として、看護師を呼んでくださってもいいですし、
はいはい、
で私たちはその何かを情報を外に漏らすというよりかはもう医療がの支援になるの で、
ね、
はい、医療とつながって医療的なアプローチをしながら一緒に考えていくっていうところで、あとつなげていくっていうところになるかなと思います。
単純にもうお腹がこうじっとしていられない、転げ回るほど痛いって言ったらお医者さんを頼りますから、それと一緒なんですね。
そうです、
心の中が、頭の中がもう今ちょっとこう抱えきれなくってっていう症状としては学校に行けないという症状が出てるから、それを家族だけで治そうと思う必要はもう全然なくって、特に関わってらっしゃるいろんな方々、社会的な方々、医療とか看護の現場とかっていうふうに頼っていっていいしっていう、以前もなんか子どもさんのためにって、親御さんがお仕事を辞めるのが、やめましょうとおっしゃってましたね。ストップするのがやめましょうと、
もうぜひ社会とつながっていただいて、医療者じゃなくても言える先がどこかにあるだけでも、親御さんもちょっと思考が客観的になる、自分で言葉を出すことで不安が不安じゃなくなるっていうこともありかと思います。やっぱり人間って一番危険な状態に陥らないように、脳がこう漠然とした不安を抱えると、そこで動きをストップしたり考える思考をストップする動物なので、やっぱり漠然とした不安っていうのが一番脅威なんですよね、人間にとっては。
そうですね、確かにね、霧でわーっとなってたら前に進むの怖いです。
本当に
足場がどうなってるのかわからない、
なのでそこを足場がじゃあ今どうなのかっていうのを一緒に考えるのが、看護師であると思ってくだされば嬉しいなと思いますね。
そうなんですね。でここでは子どもさんの心の成長過程ということもちょっとまとめてくださっているので、ご紹介ください。
で人間は成長発達する動物であるというのが大前提であるので、子どもも何をしてなくても成長はしているんだというのを、以前のラジオでも話させてもらったかと思うんですけれども、大体子どもさんが小学校に上がるまでは、大体自分で考えて自分で、こうやって動こうかな、こういう遊びしようかなということが、考えながら行動ができるようになっています。なので小学校に入ったら、不安は漠然とした不安はあるんですけれども、自分で考えてお友達を作ったりだとか、お友達 の言葉で掛け合いながらちょっと仲間を作ったり、で共に成長できる環境になるかなと思いますので、ただこの不安ですよね、誰かわからない人に声かけたり、わからない環境に飛び込むというのはすごく漠然の出した不安になるので、
思い返してみればそうですね。
そうですよね。その群れるっていう体験が、社会性を大きく羽ばたかせるんですけれども、そこの漠然とした不安にもしかして課題がある方も、子どももいらっしゃる
この段階で、
っていうところですかね。で、二次成長が始まって思春期になったり青年期になってくると、
でも中学生高校生大学生となって成長していった段階ですね。
そうなると、情緒的にもまた不安定になるっていうのは、子どもが次大人に変わるための重要な時期にはなってはきているかなと思うんですけれども、そこの思春期第二次成長に入る前まではどちらかというと親御さんから見た自分っていうところがとても大きくって、自分はこう作られてるんだっていうところで、そこで安心感を得たりしてたかなと思うんですけれど、そっから、いや私ってなんだろうって一旦壊していく時期になってきますので、
いわゆる口答えしたり、
そうです反抗期みたいな、
反抗期ってここに出てくるわけですね。
そうですね
なるほど、
なので自分なりにいろいろ自分ってなんだろうって考えながら、新しくちょっと組み替えていく、新しいと言いますか、本当の自分は何かなって考えれる時期になってくるかなと思います。
こういう時期っていうのは、じゃあさっきの群れるっていうところから行動としてはどうなるんですか。
そうですよね。もう今まではそのいろんなお友達と、なんならクラス全員がお友達みたいな、
よく息子も言ってました。
そんなところからちょっと、もうちょっと狭く同性とか、クラスでも特定の親密なお友達ができたり、
できるから、そっかそっか、
そこで関係を深めながら、なんていうかな、心が通い合うお友達を作ることで、そのお友達を鏡として自分を映し出すようになりますね。なのでよく友達の評価が気になる時期になるかなと。例えば容姿を気にしたり、 今は SNS で流行っていますので、それ見ながらちょっと自分を評価したりするところもあるかと思うんですけれども、友達から評価をされることで、あ、自分ってこうなのかなっていうことを、いろいろ考える時期になってくるかなと思います。
こういう時期はだからみんなが持ってるっていう、
そうですね、
この言葉を言いがちです ね、
そうですね。
だから私もみんなと一緒にいたいから買ってとかいうのもありましたけど、
そういった時期を得ながら少しずつ、人の評価を気にされず、左右されずに、私はこうだからこうしますっていう、こう自信を持って自己主張といいますか、が出てくるようになりますので、こうやって友達を評価したりとか、友達の評価を気にするというのは、その成長発達過程はすごく大切なことなので、それは当たり前なんだよというところで、大人はゆっくり見守るという形にかなと思いますね。
通る道なんですね。
そうですね、
逆に通らなきゃいけないわけですね、成長するには。
自分はこうなんだっていうのを見つけていくっていう形ですかね。
そういうことで、自分がだんだんとこれでいいんだという自信を持っていくということですね。
そうですね。そこにたどり着くまでは本当に、自分が何か分からず、本当にもやもやイライラ、ストレスも大きいし、本当に混沌している、子どもさんが多いと思いますので、ただその中で学校っていう、場所があると、その混沌した場所であることで、いろんな成長発達になって、その時間も大事だったりもしますので、もし学校がすごくしんどくなくて、その空間が大丈夫なんであれば、トライするっていうのも一つかなと思いますね。
つまり心を通わせられそうな人もいるし、不特定多数のなんかこう人もいるしという、
そうですね、
いい意味でごちゃ混ぜだから、いわゆる本当の社会の縮図になるわけですね。
そうですね、で社会の縮図と言えども、ただちょっと違うのは、大人であったら、例えば仕事場に行ったらもう10年も上の上司がいたりとか、なんなら若い子がいたりとか、結婚している人、結婚していない、いろんなさまざまな人がいると思うんですけど、学校が一番ちょっと異様なのは、同年代と、なんていうかな、本当に 集団として平均化を求める集団だっていうところが、ちょっと異様といえば異様なんですよ、こんな社会はまずないはずで、
そうですね、そう言われてみれば、
その、同種族と群れないといけないっていう社会に放り込まれるっていうのは、確かにストレスだと思うんですよね。
そのしんどさを訴えるっていう場合もありますね。
なので、学校が難しければ、異様な社会なので、別に、
もともと
そうです、そうです、それを他の場所に変えるのは別にそんな、悪いことではないというか、そこまでの、ところなんだっていうのを認識しておればいいのかなと思いますね。
社会性を身につけて体験できる場所ではあるけれども、そこは本当の社会よりはもっとこう特殊に平均化を求める集団だと、いうことを、ここまではちょっと思いは至らないです ね、大人として、
なかなかね、
その年齢の親に初めてなっていくので、こういうお話ってなかなか聞けないので、
そうですよね、なので私たちも多分きっと、私もそうなんですけど、学校って結構苦痛ですよね。自由がないし、
ないです、確かに、
私もあんまり好きではなかったけど行ってたっていうだけで、その感覚って結構どの親御さんもあるんじゃないかなと思う。
ちょっと私は自分が転校生だからしんどいのかなと思ったけど、転校しなくてもありましたか。
やっぱ、あります、
そうなんですね、
ちょっと思い出してみて、そういやそうだったなみたいなところがあると、親御さんもちょっとリラックスして見れるかなと思います ね。
私を思い出すに、朝一番にも教室の中に早くいようと思いました。いる中におはようって入っていくのがちょっとしんどかった。
そうですね、わかります、私もそうなんです。
そうですか、
はい、あの空間に入るっていうのはちょっと、
ねえ、何なんでしょう ね。で、なったら一番に出ていきました分かっていただけますか。
分かります。
やっぱりなんかみんな大人もそうやってなっていったという。ただね、ちょうど今日のお昼かな、スタッフと言ってたんですけど、子供の時間ってね、 長いんですよね。私たち大人は、うん、あ3年先ね5年先ねって言うんですけど、子どもさんって成長が早いから、うん、ついこの間まで小学校3年生だった方が5年経ったらもう中学生になって、
ね、
全然こう考える動作も違う、うん、だから小学校3年生の時には5年後の自分なんて想像もつかない。
そうですよね。
となると今日今学校に行きたくないと思ったら、うん、なんかもうこの先が真っ暗なような気がするんですよね、
うん、そうですよね、うん、
だからそのしんどさも改めて時間軸が大人と時間軸というよりも時間のこう、うん、濃密さっていうんでしょうかね、うん、そのあたりもちょっと一言声かけるときに変わってくるかなと思いました。本当そうですね、
なんか、うん、子どもさんは本当に自分でいろいろ考えてやってたり不安も大きいと思いますので、うんうん、ただその大人 のおっしゃってくださった時間軸、私よく娘らに言ってたのは、
はい、
人生 100歳までいくねんって言っててその数年間そんなに考えんではいいんじゃないとか、はい、大丈夫よみたいないうことがあったので、まあ、100歳生きる数年間
ねえ、
ねえ、そう思ったら、まあそんなにかなって。
だからもしかしたらそれが子どもさんになかなかピンとこなかったとしても、親御さんにはもしかしたら、ちょっとね、
う
ん、二十数年、三十数年、ご自分の経験もあるので、うん、ふっと、なんかで、あ、そっかってね、うん、なっていただけるかもしれませんね。そうなんですね、うん、今日この回のまとめとしてどっかもう少しお伝えしたいと思われることがありましたら、
ね、
最後におっしゃっていただけますか。
少し、まあ、不登校のお子様と関わるとき本当に混沌とした中で一緒に親も支援者も、いろいろ混沌しちゃうと思うんですけど、まあ、目標値といいますか、まあ、そんなにじゃあ学校が最終目標とかではなくって、うん、やっぱり社会形成するための、うん、その子が社会に入れる生きられるようになるのが最終目標なので、まあ、人としてまあ最低ラインちょっと社会関係が作れるなぐらいから、うん、まあ、その子どもにとって心地よいという社会関係ってどんなもんかなっていうのが子ども自身が分かるっていうところを目標にすると、うんうん、場所が目標設定になるんじゃなくって、じゃあ人と関わる時の自分がストレスなく関わるにはどうしたらいいかっていうところが目標値になっていくので、うんうん、そんなにもうちょっとリラックスした状態でちょっと気持ちに余白を持って関われるかなと思うので、こう固いじゃって頑張らないとってみんなが思わなくてもいいかなと思います。
ありがとうございます、うん、ゆっくりと皆さんに6つあるというお話をします。今日は1つ目の社会形成に場とする場としての学校の関わり方についていろいろとお話をいただきました。次回は不登校に関わるものということについてまたゆっくりお話をいただこうと思っております。そして最初にもお話ししました、訪問をしていただけるこの訪問看護につながるためには医療としてのアプローチが必要なので小児科ですかね。
小児科さんでもいいですし、はい、最近本当に心療内科さんとかもありますので、うん、どちらでもつながっていれば、はい、そこから指示書がいただければ介入は可能になりますので、うん、
はいはい、気軽にぜひつながっていただきたいな。そのためのつなぎという、ね、この言葉があるのではないかなと思っております、はい、お電話番号をぜひご紹介ください。
079-563-8120になります。
もう一度お願いします、はい、
079-563-8120になります、
はい、朝の
9時から夕方5時までですね、
はい、ありがとうございます、はい、まずはこのお電話でご相談いただいて、で今お話してどのようにすれば訪問してもらえますかってお話もまたその時に紐解いてくださいますし、はい、お電話のご相談はもう電話代だけがかかるというそれだけですので、はいはい、気軽にお電話してみていただきたいと思います、この番組お話をいただきました訪問看護ステーションつなぎの所長伊藤いつ子さんでした。また次回もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
ありがとうございました。